皆さんこんにちは。京都人町出会い門の時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。いやー、祇園祭りの巡行が、山鉾の巡行が過ぎますと、本当に本格的な夏が一気にやってきた、そんな暑さが続いております。もう夏バテしそうな暑さ、うだるような暑さ、これが京都の醍醐味といえば京都の醍醐味なんですが、実はちょっとくたびれてきてしまっているという今日この頃です。さて、今日の私のお相手です。
はい、皆さんこんにちは。江坂幸則です。よろしくお願いします。
お願いします。江坂さんはこの番組何回目になりましたか？
3回目ですね。
3回目、はい、どうですか？緊張の度合いは3回目となれば、まあそろそろ慣れたかなっていう感じですかね。
いや、なんかさらに緊張の度合いが
あ、そうか、1回目は訳が分からへんままにありました、ね。はい、2回目は、あ、こういう流れやったんかっていうのが分かってやりました。3回目になったらちょっと
これぐらいがピークなんかもしれないです。
うまいことやらなあかんの違うかという ね、はい、だんだん欲が出てくると緊張の度合いも増すということなんですが、はい、まあ毎回素敵なゲストをお越しいただいてね、お話進めてまいります。はい、楽しんで最後までお付き合いいただければと思います。はいはい、最初のコーナーはただいま参上です。テーマに合わせてゲストにお越しいただいてお話を伺っていますが、今月のテーマは京町屋ということで、今日お越しいただきましたのはその町屋を、アトリエにされております双方町屋藤の森寮で、アトリエ夢一人を主催されております尾上瑞芳さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
尾上瑞芳さんがなさっているその、はい、アーティストとして何を作っていらっしゃるかというと、はい、一貫張りの作品ということなんですが、はいはい、いや恥ずかしいことに私、はい、尾上さんからいろいろと打ち合わせでお話を聞くまでですね、はい、その一貫張りというのがどういうものなのかというのを知らなかったんですよ。はいはい、で、物を見せてもらって、ああ、はい、これかというふうに思ったんですが、はいはい、ちょっと皆さんにも少し、はい、私よりは皆さんね、ラジオ聞いてはる方はよくご存知だと思いますが、ちょっとご説明していただくと、はい、どういったもので、どういう作り方のものなのか、はい、ということを。
はい、分かりました。はい、一貫張りと申しますのが、一応足を張り固める、髪を張り固めるという技法が一貫張りなんです。はい、で、主にまあ、こちらでは竹の籠にというのが多いんですけれども、はい、本来は木型などに紙を貼り重ね、うん、木型を抜いて、それから上から柿渋や漆をかけたというのがもともとなんです。
あ、
竹に貼り付けるにしましても、竹でもいろんな形がありますし、いろんな編み方があります。うん、それが浮いてこないように、それからシワにならないように、継ぎ目がわからないように、曲線のカゴにまっすぐな紙を貼るわけですから、うん、その辺の技術っていうのがございます。
あ、はい、ということはもうその自然素材の軸とか芯みたいなのに紙をもうはまた自然素材の紙を貼っていくと、はいはい、しかも糊で貼っていくと。
そうなんです。あるお料理屋さんが、はい、使っていただいてて、知らない新人が蒸し器に1時間かけたんですよ。大丈夫ですかってお電話いただいたんです、この前。
それは紙やからダメでしょ。
いやいや大丈夫やったんです。もう乾かしといてくださいって、大丈夫ですって言ったんですけど、本当に大丈夫なんです。それだけ丈夫なんです。
す
まあ実験は私しませんでしたけどたまたまいい実験になりましたってお話したんですけどね、乾かしといていただいたらまた元通りになってます。それだけやっぱりきっちり貼れば持ちます。1時間蒸し器かかって紙ですよね。ですから絶対、まあ、そうなると思いますよね。大丈夫だったんです。本当に現物も見てまいりました。確かにもう大丈夫でした。何の歪みもありませんし。
はあ、はい、ということはその器として使ったりとか、はい、そのおっしゃったみたいな、まあ家具といえば大げさになるかもしれない、はい、そういうふうな、
家具も作っております。タンスにしても何にしてもいろんなものを作っております。
は
い、面白いものですよ。
家具をね、買い物カゴみたいな可愛らしい、はいはい、その買い物カゴって言ったら失礼ですが、はい、もっとおしゃれなバッグなんですけれども、はい、それを持っておられましたけれども、はい、そういういろんなその日常に使えるものとして、はい、
そうですね、
今創作活動されてるわけですか。
はい、代々その時代時代にあったもの、技術はずっと引き継いでまいりましたけれども、その時代に 適したものっていうんですか、あの合ったものを作ってまいってますので、うん、家具が必要な時は家具を主に作ったりとか、ね、そういう形です。で、私の場合はいろんな提案をしていきましょうということで家具も作ります、もちろん人形みたいなものも作ります。それから家具、いろんなものを作っていきます。
あ、はい、そもそもあの一貫さんという方がこう作り出されたものというふうに伺ったんですが、はいはい、いつぐらいの時代に、
江戸時代に、はい、はい、
じゃあおっしゃるようにその時代に必要なその道具みたいなのを作り出してこられたと、
はいはい、あの自分が作ったりする使ったりするというようなあの道具を作ってて、それが、千の利休の孫の千の宗旦さんがあのやっぱりこの一休の器がいいということでお茶の方からこう世に出ております。ただあの2代目の方でお茶の道具ばっかり作る派と、うん、皆さんが日常に使っていただいたりっていうお道具だったりっていうので枝分かれ、うん、2代目でしております、うん、でお茶の道具派は引き一貫あのでこちら派は平井一貫という形で2代目でこう分かれております。
うん、あ、そうですか、はい、でそうするとその京都があの発祥の地と思っていいんですか？そうなんです、
京都が、はい、そうなんです。
はあ、なんかあの京都のものってよくあの伝統工芸でもなん、はい、あの京なんとかってつくから、
はい、
そうですね、それがあの京都のものっていうふうについ思ってしまいますけど、はい、一貫張りというその一貫さんが作られた、はい、編み出されたものもその京都発祥の地で、それは今やっぱり日本、はい、世界に向けて、
そうですね、発信しております。こちらはあのそれこそ、お茶の道具っていうのは千家十色という形で千家さんの方に入っておりますので、うん、こちらは伝統工芸一貫張りという形で、まあ、あの京都市とかそういうところで、うん、あの経済産業通産省っていうんですか、海外的にはこちらのアトリエの方をご紹介いただくという形になっております。
やっぱりあの京都に、うん、はい、その、まあ、一貫さんのその技法の一貫張りのその作品がたくさんあの生まれていったっていうのは、他にも今おっしゃったさっきね打ち合わせの時聞いてたんですが、柿渋があったりとか、はいはい
は
い
ね、
なんか漆があったりとか、はいはい、そういうものがあったから余計に相乗効果がっていうことは考えられるんですかね。
ちょっと昔ってあの柿渋自体が防水防虫防腐効果があります。ですから木の床だったり壁だったりにも全部柿渋になってたんですよ ね、
うん、そうですよね、う
ん、合成塗料ができ始めたからやっぱりあの合成塗料っていうかあの、うん、そちらの方に走りましたけど、
うん、
あの本来はやっぱり人の体とか自然には柿渋がいいんじゃないかなって思うんですけどね、うんうん、我が家では自分で柿渋塗りました、廊下にも。
あ、そうですか、はい、うわ、で全部そのもちろんその手作業というか、はい、手作りのものなんですよね。
だからある意味先人の知恵ってすごいと思います。あの私たちは引き継いできまして、柿渋が防水防虫防腐効果があるって分かっております。
うん、
ただそれを一番最初にね発見した人は、あ、たまたまね聞くところによると、
うん、
渋柿が落ちて、うん、その下の木が腐らなかったと、まあ、なんでやろと、そういう偶然から出たらしいんですけど、でもそれを見つけた人って偉いと思うん
です。すごいですよね、うん、
だからこそやっぱりそれは人の知恵だったりしますよね。それをやっぱり大事にしていかないといけないじゃないかなって思います。
本当ですね、はい、なんかあの私なんかやったらそれこそ、あ、落ちたなと思って、
そうですね、何や腐ってるなって
それでも新しいそれをもう生活の中に
そうなんです、
きちんと知恵として取り入れてるっていうところが ね、はい、ね、
だからすごく昔の人ってやっぱり生活力があったと思うんです、
うんうん、
今やっぱり機械がもちろん進むのも大事です、便利になりました。ただやっぱりそういうものも大事にしていかなかったら、今機械が止まってしまったら人間何もできない状態っていうのがありますよね、うんうん、それはちょっとおかしいんじゃないかなって思います、
う
ん、
確かにね、
はい、
そういったものだからこそ最初にご紹介したその双方町や藤の森寮で、はいはい、そのアトリエを持っていらっしゃるというところにつながっていくんでしょうかね。
そうですね、やっぱり古い建物です。ですから不便さはいっぱいあります。でもあえてその不便を楽しむ、で外国の方なんて急な階段ですね言いながら、いや、これが面白いっておっしゃいます。
もともとなんか寮、
あ、学生さんの寮だったんです、
うんうんうん、
でそれをあの学生さんの最後の方が出られた時に持ち主の方がやっぱり潰してしまうんじゃなくて、うん、これをショップだったりギャラリーだったり、まあ、いろんな形でこのまま、まあ、お直ししながら使っててもらおうというようなことで募集されたっていうのが始まりだったんです。
なんか建物的にはどうなんでしょう、その昔のなんか木造校舎の小ぶり版みたいな、木造もっと町屋っぽいんですか。
どうでしょう、江坂さん。どん
な、そうですね、はい、まあ、あのいわゆるうなぎの寝床ではないんですけど、あ、す、ね、いや、はあはあ、角地に立ってるんで、
角地に立ってる、
うん、まあ、 いわゆる町屋の下田屋みたいな形、うん、
あ、
はい、あの普通の一軒の住宅みたいな形ですけど、
あ、そうですか、はい、そしたら大きいあの下田屋みたいな、
で、
ね
で、
う
ん、部屋がまあいくつか、10ぐらいですよ、
9つです、はい、そうです
ね、はい、でそこにそのあ、まあ、アーティストさんとかがこう入ってはるわけですか、
はい、そうなんです、9つ部屋がありまして、も私が2つ使っておりますので、あの発見の方が入っているという形になるんですけれども、ですからいろんなものづくりをする人だったり、うんうん、ショップだったりっていろんなのが入ってますので、うん、あの例えば私が一軒でやってましたら、来ていただいたお客様は一つしか楽しめないと、うん、普通のお店で来ていただいたら、それこそ私とこへ訪ねてきてもらっても、時間があれば、それと生徒さんがちょっと乾かしている間にちょっと他見てきます、うん、みたいなのができるんです、
は
あ、でみんなそれぞれ個性ありますよ、本当に、うんうん、ですからあのお互いに刺激になります、うん、お客さんも刺激になりますっておっしゃってくださるのと、うん、あのいる私たちにとっても本当に刺激になります、面白いです、
うん、ということは居心地がかなりいいですね、は
い、あ、いいですね、
どうなんでしょう、あの寒さ暑さとかはどん
な、厳しいですよ
あ、やっぱりそのまま使ってはるわけですか、
あのお直しはもちろんしてます、はい、ただしやっぱり隙間風も入りますし、うんうんうん、特に私のお部屋ってあの天井が低いですのでね、うん、あのやっぱり圧迫感があります、天井がない、うん、抜いてあるんです、
うんうんうん、
そうすると7、80年経った上にヘギみたいながあって、うん、その上に土が乗ってて瓦なんです、うんうん、それから土が痩せてます、ですからで、それとね、天井ってやっぱり優れもんですよね、暑さ寒さがやっぱりその、そこのとこで、
うん、断熱効果
はそうです、そうです、
はい、
あの寒さはね、こう暖房してても上からしんしんと、ね、寒さが伝わってきます、で暑さはまあクーラー効いててなんで汗だらだらって言われるくらい言われるんですけどね、ただしね、春と秋のね、うん、開けといたら風がね、バーンって、私2部屋使っているのはこう廊下を挟んで前を使ってますのでね、両方開けるとスカーって風が通り抜けるんですよ、もうああ幸せだなって思います、まあ、
だからこそさ、うん、その夏の厳しい、ね、はい、そのうだるような暑さと冬の本当にもう冷たい、
そうですね、
のを通り越すからこそ、
はい、言えてます、
ね、春が楽しくって、うんうん、ね、また夏の暑さの後の秋がありがたくて、うん、は
い、もうその通りやと思います
で、あの真ん中に通り抜けの、うん、抜けるできるあの庭があるんですよ、
そうです
、うん、だからまあそこもこう光とかね、風が取り込めるような形になってるんですけどね、
そうなんです、はい、あの北棟と南棟っていうのがあって、北棟が5軒、はい、南棟が4軒入ってるんです、
うんうん、
それをつなぐ中庭があるんですよ ね、
はい、
それが結構面白くて、うん、はい、
なんかあの私はドイツに行った時にね、うん、そのまあものづくりというかあのベンチャーの企業だったんですけれども、はい、環境のことをこうされているベンチャーの企業の方が入られていて、はい、そこも本当植物園みたいなところだったんですよ、はい、でこういう環境で仕事をするっていうことは何か影響ありますかって聞いたら、
はい、
こういう環境だからこそ生まれてくる発想であるとか、
ありますね、確かにね、
っていうのがあるとおっしゃったんです
よ、その通りだと思います、
ああそうですか、
はい、
その本当自然環境もそのまま体に感じられるようなところで、
はい、
その箱自体がもう自然素材ででき
ているようなところで、もう本当にもう自然を肌で感じますね本当そうなんですよ
ね、
それとやっぱりご近所の皆さんがね、あったかいんです、あの帰りがねちょっと遅くなったりすると、今日は遅いな、早帰りやとかいう感じで声かけてくれはるんです、
もうつながりがそこの中でできてるわけですね、
そうなんです、もうそれはありがたいですね、なかなか今そういうのってなくなってきつつありますよね、うんうん、だから人のあったかさっていうのがね、うんうん、言葉一つでなんかちょっとしんどいなって思っても、こう駐車場、まあ、車で私やっぱり参りますので、駐車場お借りしてる駐車場から富士の森寮まで歩いていくんですね、うん、その間に何軒かのお魚屋さんがあったり、うん、八百屋さんがあったり、それからお漬物屋さんがあったり、電気屋さんがあったりするんですよ、その間をずっと通り抜けていきますでしょ、うん、ただこっちからもおはよう、あ今日は遅いな早いなとか言って、なんかそんな帰ってくるんですよでそれがね、すっごいなんか元気出ますね、
なるほどね、
はい、
やっぱりそういう中での暮らしっていうのは今一番必要とされているものなのかもしれないですね、
そうかもしれないですね、それとかね、ご近所の方でもこれな、ちょっとたくさん買いすぎたし1枚食べるって、この間もお揚げさん持ってくれたんですよここのお揚げさん美味しいで、ね、言って嬉しいですよね、じゃあ今日帰って早速言ってそんなんやってます、
なるほどね、
はい、
はい、その、尾上瑞穂さん、あのもうすぐなんか、個展今も現在されてるんですね。
あの丹波笹山の大福堂さんっていう、はい、あの和菓子屋さんの2階のギャラリーの方で、はい、6月の20日から9月の15日まで、はい、3ヶ月ちょっとロングラインになるんですけどやっております。
ぜひね見ていただいたら私が言ってたものが、はい、ああこれかって皆さん、
ね、そうですね、
思っていただけるかと思います、はい、そして、はい、このまだあの先にも
あそうなんです、はい、12月にあの一応10日から14日が本番になるんですけれども、33元堂のあの近くのホテルハイアットの方で、はいはい、いろんな形でこんな形で一貫張りが使えるんですよ、うんうん、という形のものを提案していきたいと思っております。
お、はい、あの普段の暮らしの中の道具になったらいいってね言ってらしたから、はい、これからそういうふうにどんどんその取り入れられて、そのなんていうのかな、ちょっとの間だけ自分ところにあるもんじゃなくて、はい、ずっとそれを使い続けられるようなものをね、
使い続けていただきたいですね、うん、それと皆さんに分かっていただきたいのが、西陣にあちらに来ましてもね、蔵に確かにありましたと、傷んでましたから捨てましたって代が買われるとね、みんな捨てていかれるんです、うん、これお直しで、あのしながらでしたらずっと使わせてもらえるっていうのを皆さんにね分かっていただきたいと思います、う
ん、はい、ぜひあのまた尾上さんの作品ね、はい、見ていただいて、手に取っていただいたらどんなものかっていうのが伝わってくると思いますのでね、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
お越しいただければと思います。ではもうしばらくお付き合いいただくことにいたしまして、はいはい、ここで皆様には一曲お届けいたします。コットンガーデンでヴィーナス。今日のゲストは、一貫張りのアーティストでいらっしゃいますアトリエ夢一人を主催されております尾上瑞穂さんにお越しいただいておりますが、バッタリ将棋のコーナーというのがございまして、ここはもう江坂さんが主役になって話していただくということなんですが、はい、やっぱりあの今日の京町屋にちょっと関係あるお話なんですかね。
そうですね、はい、今日はちょっとあの町屋の庭についてちょっとお話ししたいと思うんですが、
さっき藤の森寮にも庭があるっておっしゃってます。
通り抜けのできる庭があるんですけど、うんうん、町屋っていうのはまあ大抵庭っていうのがあるんですね。でまあこれはあのよく言われるあのうなぎの寝床って言われるように、間口が狭くて奥行きの長い町屋で、こう奥の部屋に光とか風を取り込むためにあるんですが、うん、はいはい、であの、まあ、吉田兼好がつれずれ草でこう家の作りは夏を旨とすべしということで、まあ、藤の森色もかなり暑いというようなお話があったと思うんですが
おっしゃってましたね。
で京町屋っていうのはこういう過密な都市住宅っていう悪条件の中でさまざまな工夫をしてるんですね。で夏の暑い日にこの庭にこう打ち水をしてこう涼しい風を奥の部屋に、運んでくれたりするんですが、でこれはまあいわばあの天然のクーラーの役割を果たしていると思うんですが、気化
熱でね、
そうですね、
うん、
でまあ、これエコロジーっていう点からも非常に優れた建築手法っていうか、まあ、そういうものだと思うんですが、でまたあの水をまかれた庭っていうのはこう見た目にもとても涼しげでこう心を和ませてくれたりすると思うんですね、
うん、
はい、ですから、まあ庭はこう機能的にも心理的にもこう町屋にとってこう重要な、場所になるんじゃないかっていうふうに思うんですね、
うんうん。
でまあ、現在の住宅っていうのは逆にこうピシャッと締め切ってね、気密性の高い住宅にして、まあ、中をエアコンディショニングするっていうことが主流になっているんですけど、うん、まあ、これはやっぱり環境とかちょっとエネルギーの点から考えるとかなりちょっと、町屋から見習うべきところもあるのかなというふうに思うんですが、
最近のうちはでも、ね、風の通る家みたいなのを売りにしているところもありますよね。
そうですね、そういう環境志向のもの増えてきてますね。はい、であの町屋でこう植栽とか石の置かれた中庭というのはすごく狭いスペースで、うん、まあ、壺庭というふうに呼ぶんですが、はいはい、でまあ、壺というのはあの面積の壺ですね、壺単価とかいうんですけど、であのただあの壺庭の壺を、入れ物の壺ありますよね、はい、器、あの花を生けたりする、はい、あの字を当てる場合もあるそうなんですが、
うんうん、
であの昔あの中国に古中の天っていう言い方があるんですけど、
はいはい、私はなんかお酒の名前にしてますけど
で古中っていうのは壺の中と書いて古中って呼ぶんですね、うん、でこれはあの小さいながらもこうパラダイスようなのような別天地とか、まあ、自分だけで密かに楽しむような別世界というような意味があるそうなんですが、うん、で、まあ、確かにこう小さな壺庭からあの空を見上げた時にこう流れる雲とかで夜空の星なんかを眺めてるとすごく贅沢な時間がね、ちょっとなんか時の流れがゆっくりしたような感じになると思うんですが、
確かにね、
はい、であと、まあ、あの町屋ではこういろいろな
形式の町屋があるんですが、表屋作りって言って、通りに面してお店ですね、商売されているような、はい、町屋があるんですが、で奥に居住スペースですねがあって、で、まあ、その間に坪庭があるんですけど、で奥にもう一つ別に、座敷庭っていう座敷に面した庭があるんですね、うん、
はい、
でそうするとこう内部と外部が交互に連続しているような形になるんですね、うんうん、ですから暗いところから明るいところ、そしてまた明るいところから暗いところっていうふうにこう光と影のリズムがこうあって、まあ、町屋の豊かな空間をこう作ってて、うん、でこれもね最近の住宅とか、まあ、建築見てると割と透明で明るい建物ばかり、ね、
全部がね明るいっていうね、う
ん、だからやっぱりそういうコントラストっていうかね、あの対比があった方が、うん、生活なんかも豊かになるのかなっていうふうに思うんですが、
うん
うん、であとですね、でこの中庭っていうのは、まあ景観っていう点から見ると、
はい、
まあ当然奥まったところにありますから、通りを歩いてる人たちからは見えなかったりするんですが、でただまあ、 京都盆地をこう囲む山から京都の街並みを見た時なんかには、まあ、全体としてこう豊かな緑があったりするんですね。
緑比率、いわゆる、ね、緑比率には含まれない小さなスペースですけど、でも大きいですよね。
そうですね。で去年できたあの景観条例でも一応なんか勾配屋根にしないといけないっていう地域があるんですけど、
うんうん、
その代わりに屋上を緑化したらOK っていう場合があるんですけど、それも屋上を緑化してもなかなか通りからは見えないんですね。それも山の上から見たときに京都の町全体に緑を増やすというようなことで、うんうん、まあ、認められているそうなんですが、
あと鳥が、ね、飛んでくるとかっていう意味では、ね、生態系をつなげるためにも必要な、
ね、虫とかね、
うん、はい、虫とかの、ね、スペースですよね、
うん、やっぱり季節感を感じるのはやっぱりそういう、ね、うん、自然の場がないといけないと思うんですね、うん、で町屋っていうのがこう歴史を超えて長く生き残ってきたっていうのもこれやっぱり庭の存在がすごく大きいのかなっていうふうに思うんですが、ただやっぱり現在の法律というか制度では、こうした町屋を維持していくっていうのがすごく難しくなってて、まあ再建築不可というかね、もう建て替えるのは建て替えられないとか、まあ防火の規定とかね、いろいろありまして、ですからまあこう住み手と作り手と行政が協力してまあ、こうした課題に取り組んでいかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけど。
そうですよね。もうちょっと前までの、ね、考え方やったら、その空いてる敷地はいっぱいいっぱいに家建てて、
そうですね、
はい、でそこにいろんなものが揃ってることがなんか便利で豊かという感覚があったんですけど、
そうです
ね、今はちょっとずつ変わってきて、
そうですね、
できるだけ少ない、
はい、
もうシンプルなものでいいから、いかにして自分のなんていうのかな、質的な豊かさ、物がいっぱい揃ってるっていう豊かさじゃなくって、
うん、
どうしたらその質豊かな質の暮らしができるかっていうのにちょっとなんか移行しつつあるかなっていう感じしますよね。そうですね。そういう意味ではでも法律はその大きな壁だと思いますけれども、
そうですね、
この京都の持ってるその庭の意味っていうのは大きいですよね。
で町づくりでも考えてもちょっと町の中でそう庭に該当するようなものですね、なんかちょっとしたスペースっていうかね、
うん、
休憩できるところとか、まあ、公園とかそんな大きくなくてもいいですしね、
うん、
ポケットパークのようなものがあればまた違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、藤森寮はその風が通り抜ける庭があるって
そうなんです
いうことやから、
はい、
そこもなんか季節の移り変わりはいいですよね。
ありますよね、はい、うん、結構息抜きにもなりますし、
うん、
それと春とか秋は皆さんがねいらしていただいたお客様が庭でねちょんと腰掛けて、なんかしばらく座っててくださったりするんです、なんかそれはねそれでとっても面白いですし、いい光景っていうか私たちが見ててもねなんかホッとするような何か、はい、
ね、
とてもあったかいものがあります、
ね、
はい、
私はもうその創作活動なんていうようなことはしたことないですけれども、でも尾上さんたちのようなアーティストの皆さんにとってはそういうね、特にまあ自然素材を使われるような、はい、ものを作られている方たちにとってはそういう四季折々が感じられたりとか、
はいはい、
ね、自然そのまんまを受け入れるような、はい、場所っていうのは
そうですね、
結構重要な役割を果たしてるの、はい、
とても大切だと思います。はい、
一貫張りというのを私教えていただきました、はい、私もね非常に興味が湧いてやってみたくなりました、
は
い、
ぜひ、はい、
行きたいって教えてほしいって言ったら、これは誰でも教えてもらえるものなんですか？
あの誰でもあのちょっとコツとかはいろいろあるんですけれども、お時間ちゃんとあの取っていただけましたら、はい、
わかりました。
作っていただけるもんだと思います
ね。さっきあの、はい、お伺いしてたら、その小学生の子供さんもね、作られた、
夏休みの宿題とか幼稚園の、はい、子供さんも
ちょっと贅沢だなと思いますけどね、はい、いやそれやったら私もひょっとしたらできるかもしれないなと、
かなりいい成績が取れるんじゃないですか
そうですね
はい、ということで、いやぜひあの、はい、本当であの伺わせていただければ、
はい、お待ちしております、
はい、今日のゲストは総本町や藤の森寮でアトリエ夢一人を主催されております尾上瑞宝さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。